せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と1歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日はよく質問をいただく、我が家の年トレについてお話ししていこうと思っております。皆さん寝かしつけとか悩まれてると思いますし、私たちもね現にたくさん悩んでたんですけど、そういった話をしていこうと思っております、で本編に入る前に最近の子供たちの話をしようかなと思うんですけど、息子さんは今パズルにハマってます。
そうだね、またパズルブームが来て、
うん、
割と有名なクモンのさパズルあるじゃん、ステップ1とかステップ2とかあるんですけど、それの今ステップ4の車のをひたすらやってるよね。
最初はね9ピースとかね、
うん、
12ピースとかから始まったんですけど、
そう
今は一番多いのだと88ピースとかのやってますね、
そうね、結構でも絵を見てできるようになってきたなと思って、ちょうど我が家こういう本当のジグソーパズルみたいなパズルデビューしたのがちょうど1年前ぐらいで、実家の両親にさ、なんかブリオのさはめるの好きそうだからパズルも好きなんじゃないとか言って買ってもらったんだけど、なんかそれ動物を買ってもらったんですよ。なんか家に車のおもちゃとかすごいあるから、まあ、ちょっと動物とかその興味を広げるって意味でも動物買おっかとか言って買ったんだけど、まあちょっとはやってたというか、割とまあやってはいたんだけど、そんなにすごいドハマりって感じではなくて、で一回パズルブーム去ったんだよね。で次買うならやっぱ車がいいかなみたいな話になって、車買ったらなんかパズルブームが再燃して、でなんか割とひょいひょいできるようになったから、あじゃあステップ4書くかって言って、結構難しいから大変かなと思ったら、なんか自分でやるとか言って開けて、ステップ4だと一番ピースが少ないのが50いくつだと思うんですけど、それはもう一人でできるようになっちゃった完全に。で88はもも隣にいて、ももこれどこだと思うみたいなこと聞いてくるけど、でも結構自分でやってて、まあ、ちょっと私がこれここかなとか言って数回手助けするけど、でも全然自分でやっちゃうからすごいなと思って感心してる。
やっぱり好きな絵柄でねやるのが大事なんだね。
そう本当にそう思った。
消防車ここでしょとか、バスここでしょとかね、
そう
絵柄を見ながらやってるから、
ね、
キリンとかねライオンとかはもう全然興味ないし
そうなんかさ全然絵柄見てやってなかったよねあの時、なんかとりあえず1個持ってどっかにこうやってぐるぐるしたらハマるかみたいな感じだったんですけど、ちゃんと今はねこれはミキサー車だからとか言ってるから、あ観察してるわと思って、やっぱ興味をこう広げるのも大事だけど、好きなものをこう極めるのも大事だなって思ったっていう、
そうね、パズルって楽しいよね。
楽しいよね。いつか息子さんと1000ピースをするのが夢です、
自分も子供の頃よく1000ピースパズルとかやってたな、
ね、
本当何週間何ヶ月かかるよねあれ。
かかる、なんか1日ちょっとみたいな、夜さとかなんか決めて時間やってそのまま放置してみたいな、
わかる、
やってたな。
うちの父親が好きだからさ、
あ好き、
気づいたらさなんか進んでんの
あそういうこと
夜とか
起きたら、
そう起きたらあれなんかだいぶこの右の半分終わってるとか言って
夫さんのさ実家1000ピースのパズルだって額縁に入って飾ってあるのあるよね。
そうね、何個かあるからね、
うちそういうのはやんなかったの。あれ糊ってどうやってつっけんの。
いや額にあるんだよ専用の糊とかが。
あそういうこと、へえなるほど。我が家はもう作ったら壊しての繰り返しだったから額縁に入れたことないけど、いや楽しみだな。なんか今後レゴとかもさなんか作るのとか、ね、息子さんのなんか好きそうな感じするから、一緒にできるかなと思って、
という感じで最近パズルにハマってるっていう話でした、では本編に入っていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編始めていきたいと思います。
はい、
本日は年トレについてお話をしていきたいと思います、年トレというのは年齢トレーニングの略ですね、子供を寝かしつけのやり方とかを工夫して、一人で寝てもらうように取り組むことかなと思ってます、
そうね、
結構ねこういった寝かしつけのお悩みのレターはよくいただくので、 改めてお話ししようかなと思っております。
そうだね。あとおそらく息子さんのキッズベッドのさセルフ年齢というかのお話はしてないかなと思ってて、だからそれも今回ちょっとお話できたらいいなと思ってます。
はい、うん、では最初にベビーベッドでのセルフ年齢をどうやってできるようになったかっていうお話をしていこうと思います。
うん、
まあ、ベビーベッドだとね娘さんが今ねまさにベビーベッドで寝てるけど、
そうだね、
もう割と本当生まれてからすぐ、
息子さんも多分3ヶ月ぐらいで、うん、まあ、娘さんはもうちょい一緒に長くしてたかもしれないけど、まあでも半年より前には確実にセルフ年齢をするようになってたかなと思います。
うん、あで我々の考え方として前提としては、うんうん、まあ、あの子供たちは一人で寝てもらった方が親の時間が確保できて、
うん、
親のゆとりが生まれて、
うん、
まあ、結果家族みんなゆとりができてハッピーかなっていうのと、うん、まあ、子供たちの寝る時間をたくさん確保したいから、
うん、
まあ、一人でね暗い部屋で寝てもらった方が長い時間寝てもらえると思ってるので、
うん、
そういう違う部屋で一人で寝てもらうっていうのをしていきたいなと思っている派です。
そうね、まあ、これは本当賛否両論あると思うし、そのお家の考えとか、まあ、もちろんそのお家の部屋数とかいろいろ本当に関わってくる話だと思うので、何がいい何が悪いっていうのはないと思うんですけど、我々はセルフ年齢をしてもらいたいなと生まれる前から思っていて実行した派だね。
うん、
うん、
という前提で、
うん、
でまあ、ベビーベッドでセルフ年齢をするためにやったことでいろいろあると思うんですけど、
うんうん、
じゃあ教えてください。
急に来るじゃん。
師匠教えてください。
まあ、まず一番大事なのは月齢の小さいうちからある程度スケジュールを決めて動くというか、
うん、
まあ、子供をスケジュールにならせるじゃないけどみたいなことが大事じゃないかなと思います。
そうだね、
うん、
まあ、朝とか夜とかね、
うん、
その子供もあるから、
うん、
そのサイクルをちゃんと分からせるというかね、
うん、
覚え込ませるじゃないけど、
うん、
が重要ですか。
そうな気がする。なんだろうな、やっぱりなんかそういうサイクルってさ悪循環に陥るとずっとそのまんまとかよくありそうじゃん、
うん、
だからそれを整えてあげるっていう意味でも、まあ、もちろん生まれたての時ってその昼夜逆転状態じゃないけど結構赤ちゃんって夜中活動的でとか聞くけど、それをこうちゃんと人間らしく朝というか日中活動して夜は寝る時間だよっていうのを教えてあげるのが、まあ、まず一つ親ができることかなと思うので、我が家も朝7時ぐらいには起こして夜7時ぐらいには寝かすみたいな、本当ざっくりですけどそういうのはちゃんと毎日守ろうと思って、で、まあ、あとはその朝寝とか昼寝の時間も大体何時、ご飯も大体何時みたいな感じでもう決めちゃうっていうのをやりました。
うん、
うん、
まあ、大人と一緒だと思ってて、
うんうん、
なんか普段10時に寝てる人が12時とか1時に寝たら辛いのと一緒で、
う
ん、
そうね、
で7時に逆に寝れないのと一緒で、
うんうん、
ある程度さ暗くして、
うん、
カーテンを閉めて静かな環境で決まった時間に寝るって、
うんうん、
まあ、大人もそうするとよく寝れると思うんですけど、
うん、
まあ、それとある程度一緒かなと思ってます、
うん、
だからあとはそのさっきと関連するけど、
うん、
朝寝とか昼寝とかもその寝る場所でやるじゃないですけど、
うんうん、
そのベビーベッドで寝る、
うん、
で遮光カーテンで暗くしてスリーパーで着せるっていうのは、うん、まあ、夜と一緒の環境にするっていうのは大事にしてますね。
そうだね、結構ねなんか日中はその日が入るリビングで寝かしちゃうみたいなのもあるけど、なんかそうするとやっぱりうまく寝れなくて夕方すごいぐずったりとか、夕方もう寝落ちしちゃってみたいな変な時間にで結局夜寝れないとかそういうことにつながってくるかなと思うから、ちゃんともう朝寝と昼寝はしっかり寝てもらうためにそういう環境を整えるみたいなことも意識してました。
うん、
うん、まあ、あとその環境を整えるのは本当大事だよね。それ言うの忘れちゃったんですけど、そのちゃんと遮光カーテンして、まあ一人で安全に寝れるようにベビーベッドをちゃんと設置して、まあ、ベビーモニターとかそういうカメラで見守れるように置いてとか、そういう環境づくりは大事かなと思います。
うん、
うん、あとは寝落ちする前にベッドに持っていくというか、ベッドで自分で寝てもらうっていう意識が一つ大事かなと思います。
うんうんうん、
うん、なんかそりゃさ赤ちゃんってさ抱っこしてさイライラしたら寝るやんすぐ、特に抱っこ紐とか入れて、だからその寝ちゃった状態でベッドに置いちゃうと子供はその抱っこ紐の中で寝た記憶しかないから、自分で寝たっていうよりは寝かされたみたいな感じになっちゃうから、それがまあ子供にとってなんだろうな、そういう状態じゃないと寝れなくなっちゃうみたいなことが一番念頭にとっては強敵じゃないけど 難しいところというか、そこが大事かなと思うので、自分で寝てもらうためにちょっとまどろんでるぐらいでベビーベッドに置いて自分で寝てもらうっていうのを我々はすごい意識しました。
うん。
うん、
まあ、子供の常識がね、
うん、
抱っこで寝るのが常識ってなるとずれてっちゃうから、
うん、そうそう、
寝るのはベッド、
うん、
ベッドで一人で寝るのが寝ることってさせないと、
うんうん、
本当にね、ちょっとでも揺れが止まったら泣いちゃうとか、
そうそう、
車じゃなきゃ寝ないとか、
うん、
ベビーカーの揺れじゃなきゃ無理とか、
うん、
そういう風になると本当に寝かしつけがどんどん大変になる悪循環に入ると思うから、
うん、
まあ、最初大変なんですけど、
うん、
ベッドで寝るっていうのはね、体に染み付かせるじゃないけど、
うん、
そういう状態にするのが大事かなと思ってました。
そうね、まあ、我が家もね、やっぱり息子さんと娘さん比べると息子さんの方が若干寝取りには苦労した思い出があって、息子さんは途中やっぱり寝かしつけをしてた記憶もある、うん、その抱っこしてさ、ちょっと寝かせてベッドに置くみたいなやつだけど、娘さんはなんかもう置いたら勝手に寝てくから、
うん、
まあね、個性もあるかなと思うんですけど、まあでもできる限り自分で寝てもらうようにベッドに起きてる時に置くっていうのを頑張りましたね。
そうだね、
うん、
まあ、あと赤ちゃんの頃ってちょっとふにゃって起きると思うんですけど、
うんうん、
その時にすぐ駆けつけて、
うん、
なんか大丈夫だよっつって、
うん、
またねんねトントンとか、
うんうん、
抱っこしてゆらゆらとかすると、うん、逆に覚醒しちゃうかなと思ってて、うんうん、だから割と我が家は泣いてもすぐ抱っこしに行かないで、
うん、
ベビーモニターとかで泣いてんねとか言って、
うん、
見守って、
うん、
まあ、もう一回寝るんじゃないとか言ってちょっと放置したりとかもしてましたね、
うんうん、そう、やっぱり大人もさ、レム睡眠のレム睡眠とか言うけど、こうちょっと覚醒してる時ってあると思うんですけど、なんか赤ちゃんってその時泣いちゃったりするらしいんですよ。別に自分ではその泣いてる気はないというか、なんかちょっと喋っちゃったみたいな感じかもしれないけど、でそこで大人がこう駆けつけて抱っこするともう起きちゃうから、そうするとあれ、せっかくもう一回寝れる予定だったのにみたいな感じでまた泣いちゃってとかあるので、まあ、ちょっと様子見るっていうのは大事かなと思います。
うん、
うん、あとね、まあ、これはセルフ年齢だと添い乳は絶対できないんですよ、
うん、
だからそれも添い乳が楽な方、そうじゃない方いろいろいると思うので難しいとこなんですけど、私はだから添い乳は一回もしてないかな、
うん
うん、完全母乳で育てましたけど、もうほんと3ヶ月ぐらいから息子さんも娘さんも夜中ぐっすり寝てくれるようになったから、夜間授乳はしてないですね、
うん、そうね、
うん、
はい、という感じでね、まあ、いろいろ試してトライアンドエラーで今の形に落ち着いてきたんですけど、
うん、
まあ、やっぱりうまくいく時期とうまくいかない時期があるから、
うん、
いろいろ試してみて、
そう、ね、
自分の子供に合うやり方を探すしかないかなと思ってて、
うんうん、
我々も今成功してるからこう言えるけど、
うん、
まあ、本当に辛い時期もあるし、すぐ起きちゃうって時期もあったから、
うん、
まあ、いろいろ試行錯誤するのが大切かなと思ってます、
うん、
で我々の意見はまあただワンオブ全部というか、
うんうん、
一つのオピニオンだから、
うん、
いろいろ本とかね、
うん、
YouTube とかでもたくさんいろんな人が寝かしつけについて解説しているので、
うん、
ぜひそういうものも参考にしながらいろいろ試してみるといいかなと思います。
そうだね、我々が一番まあ参考にした本はジーナ式カリスマナニーが教える赤ちゃんとお母さんの快眠講座かなと思う。
そうだね、まあ、ジーナ式っていう有名なメソッドがあるんですけど、
うん、
その人が書いた、まあ、読みにくい本があるんですけど、
わかる
っていうのとかね、まあ、これはネットにもいろいろ情報は落ちてるけど、
あ、落ちてる落ちてる、
まあ、本でもいいかなと思いますし、
うん、
ネットでも読めますと、
うんうん、まあ、ただね、ジーナ式これ全部やろうとするとめちゃめちゃストレスかかるから、すっごい細かいんですよ。もう7時45分になんとかしてみたいな、
うん、
なんか分単位なのみたいな感じになってくるので、そこはその折り合いをつけないと全部は多分真似できないので、まあ、ちょっとかいつまんでやってみるっていうのがいいと思う。
そうだね、
うん、
まあ、あと本屋さんにも本当いっぱい売ってるから、
ね、
我々もなんかちょっと歩いて赤ちゃん寝かしつけの新常識っていう本をたまたま手に取って、
うんうん、
まあ、それも割と良かったし、
そうだね、
とか、まあ、他にも何冊かあるので概要欄に貼っておこうと思うので、
うんうん、
もし気になるものがあればチェックしてみてもらえればと思います、
はい。
でまあ、あと私たちがめちゃ推すのがベビーモニターで、
うん、
ベビーモニターはAmazon プライムとかで結構安く買えるんですけど、
うん、
5,000円ぐらいかな。
そうね、
だけど本当にすごい便利で、
うん、
スマホでいつでもその部屋の様子が分かるので、
うん、
これは一家に1台、
うん、
我が家は2台ありますけど、
うんうん、
2人いるからね、
うん、
は結構便利なので、これは導入してもいいかなと思ってます。
そうだね、
はい、という感じでベビーベッドでのセルフネッドについてまずお話ししました、
うん、
で後半ですね、後半もうちょっと大きいお子さんをお持ちの方向けにお話ししようかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、息子さん今2歳
10ヶ月
10ヶ月になりましたと、
うんうん、
でベビーベッドじゃもう入らないから
そう、ね、
ちょっと狭くてかわいそうだから、
うんうん、
2歳半ぐらいかな、
うん、
でキッズベッドにしようっていう話をして、
うん、
で結局本当に大人サイズのシングルベッドに変えました、
うんうん、そう
ニトリに行ってね、
うん、
いろいろ息子さんに寝てもらってどれがいいとか言って、
うん、
結局最後は親が決めたけど
そうそうそう、
ベッドを買ってね、
うん、
キッズベッドでセルフネッドに移行しました、
うん、そう買ったのがね確か6月ぐらいだったと思うんだよ、
うん、
で夏ぐらいにだからまあ息子さんがキッズベッドに寝るようになって、娘さんに息子さんが寝てた大きいさベビーベッドを譲ってみたいな感じで移行したんだけど、まあ、そこから半年ぐらいは一緒に寝てたんだよね我々が。
すごい苦労した
そうまあなんかこれはよく言われてるけど、ベビーベッドって子供出れないじゃないですか、
うん、
だからまあ諦めるじゃないけど自分で寝るんだけど、まあ、キッズベッドって言うたら全然自分で降りられちゃうし、
うん、
だからねセルフネッドがねまあできなくなるかなとは思ってたんだけど、まあ本当にできなくなって、
ほう、
うん、
喜んでんだけどそのベッドの存在自体は、
う
ん、
そうそうそう、
でも親が部屋から出てくときに寂しくなって、
うん、
行かないでみたいな感じで降りてきて、
うん、そう
とか夜中も起きて、うん、我々の寝室に入ってきたりとか、
そうそうそうそう、
がやっぱ続いてましたね。
あったね、うん、そうだからその寝かしつけして、まあ、私たち起きるじゃないですか。で起きてそうすると夜中あれ隣に親がいないって気づいて息子さんが、で部屋入ってくるみたいな、
うん、
我々の寝室にみたいなことがね夜中2回ぐらい3回ぐらいひどい時あったよね。
あったあった、
あったよね。そうだから結構寝不足だったんだよね我々も。やっぱ夜中起こされてさ、でもうしょうがないから一緒に寝に行くんよね、
うん、
で狭いシングルベッドでさ一緒に寝ててさ息子さんと、で夫さんがずっとセミダブル買えばよかったなとか言って
本当にそう思ってた
言ってたよねその時そうなんですけど、まあキッズベッド移行してほんと半年ぐらい経った時に、まあ、ちょっとセルフネッドできるようにならないかなと思って頑張ったら今はセルフネッドができるようになったんですよね。
ね、
ね、
本当に昼寝も夜も、
うん、
あのベッドでね、
うん、
ネッネの時間だからねおやすみ、
うん、
また明日朝遊ぼうねって言って、
うん
ね、
うん、
部屋を出るともう何も泣かずに、
うん、
もう諦めたかのようにね、うん、寝ますと。
寝る、もう今も寝ましたね1時間前ぐらいにおやすみって言って。
ちなみに息子さんとね娘さん同じ部屋に寝てるんですけど、
うんうんうん、
もうそれぞれ15秒ずつぐらいで寝かしつけ置いておやすみっ て息子さんもね置いて、
うん、
大好きだよおやすみっ て、
うん、
またねって言って、
そうそうそう、
寝かしつけ終わるのでね、うん、本当に今楽、
今楽だね、まあ、またきっと起きてしまう時期が来ると思うんですけど、
そうね、娘さんがね
そう
もうちょっと自我が芽生えると起きて、
うん、
で息子さんが起きてるよとか言って、
うん、言いそうだよね、
うん、
そうだからまたねいろいろ変化はあると思うんですけど、現状今は2人ともセルフネッドをしてくれてとても楽ちん、
うん、
我が家なんですけど、まあ、じゃあ何をしたかですよ。どうですか今度は夫さんが
そうね、まあ、最初ね半年いろいろ失敗してたんですけど、
うん、
なんか急にうまくいくようになったきっかけが、
うん、
息子さんとちゃんと話をしてみたんですよね。
そう
で、まあ、2歳の序盤ってそこまで話しても通じなかったけど、
うん、そう
だんだん息子さんの理解度が上がってきて、
うん、
で事前に今日から一人でねんねしてみようよっていう話をして、
うんうん、
で、その一人じゃ怖いかもしれないけど、うん、お父さんもお母さんも隣の部屋にいるし、
うん、
もうみんなおもちゃも寝てるし、
うん、
お父さんとお母さんも今から寝るよみたいな、
うん、
で部屋も枕にしてこれから寝る時間だから一人で寝れるみたいな、
うん、
で、あ、もし怖いんだったらドアもちょっと開けとくねとか、
うんうんうん、
そういう話をして、
うん、
うん、ちょっと寂しいんだよとか言ってたけど、
うん、
大丈夫いるからねって言って、
うん、
一人で寝てみようって言って一回やってみたんだよね、
う
ん、
そうで、まあでもさやっぱり出てくると泣いちゃうから、
うん、
なんかこれはそのジーナさんがさ、
うん、
続きの本があって、
うん、
なんかトドラーの本があるんですけど、なんかそこに書いてあったのをちょっと応用しようと思って、ちょっとママ明日の朝のオーバーナイトオートミールちょっと作ってくるねみたいな、また後で帰ってくるねって言って、でちょっと抜けたんですよ。で3分後ぐらいに戻ってみたいな、で全然息子さんはそうするとなんかいつもはさ泣いてさ飛び起きてたのに、なんかそれがなくてベッドの上でゴロゴロしながら待ってたの。でそれを同じようなことを繰り返して徐々にその戻っていく時間を長くしてたのよね。 したらその1日目30分ぐらいかな、その徐々にさ長くしていくから、その最後の最後でなんかベビーモニターとか見せたら、あれもう寝たんじゃないみたいになってっていうのを3日ぐらいかな、3、4日同じことをやって、そしたら泣かずにね寝る日が増えて、でまあ1週間後ぐらいにはもう、じゃあママちょっとオートミール作ってくるねみたいな感じで出たらもう寝るみたいな感じでした。
うん、
うん、ていうかなんか息子さんからさ、ママオートミール作ってきてって言われて、そういえば出るみたいなことしてたわそう、だからなんかキッズベッドのセルフネネの方が親は心苦しくなかったかも。なんかさベビーベッドってさジーナ式のとこにも書いてあるけどさ、やっぱり話が通じないから泣かせちゃうこともあるんですよね。なんかキッズベッドはそういうことがやっぱりなくて、息子さんとちゃんと話せるからスムーズだったかも、もっと、
うん、
うん、あそう、それでキッズベッドで一人で寝てくれるようになってからは夜中起きてくることもなくなりました。のでまあおそらく夜中たまに起きてる時あると思うんだけど、自分でも一回寝てるんだと思うね。
うん、
うん、我が家はね息子さんがやっぱりドア閉めると嫌だって言うから、前どこかでお話ししたんですけど、あのセンサーライトみたいなのを廊下につけてて、それで明かりが部屋にちょっと入るぐらいにドア開けて寝てる感じなんですけど、
うん、
でまああと息子さんが好きなダッフィーと猿のぬいぐるみを一緒に寝てるよね、うん、っていう感じで、まあ子供が好きなものをちょっと用意しておくっていうのもいいかなとは思います。
はい、
はい、
まあ、あと最初は息子さんと娘さんは違う部屋で寝てて、
うんうん、
息子さんが一人でセルフ寝できるようになって、
うん、
娘さんも一人で違う部屋で、ね、セルフ寝できるようになって、
うん、
徐々にねあの同じ部屋に移して、
そうだ
娘さんの方が先に寝るんですけど、
うん、
まあ、7時半ぐらいに寝るから、
うん、
一人でお休みって言って、で8時半ぐらいに息子さん今寝てるので、
うん、
その時間に息子さんは後から娘さん寝てるからね静かにしてねって言いながら連れて行って、
うんうん、
お休みっていう感じで、
うん、
今のね、
うん、
この最強な状態が生まれました。
そうだね、二人で起きれたことないね、なんか夜中になんだろうギャーギャーみたいな、
うん、
ないね、だからそれはそれでありがたいけど、いつか来るのかなって怯えてるけど、うん、
はい、という感じで我が家の年トレについてお話ししてみました。
うん、
本当に部屋の感じとかね、シチュエーションとか月齢とかでね、
うん、
千差万別なので、
うん、
あの自分の子供をよく観察して、
うん、
今セルフ寝でできる時期なのかとかもね、
うんうんうん、
見極めて、で親の余裕もないとできないと思うので、
そうね、
そういったところもあのいろいろ考慮して、徐々にあのやってみたい方はいろいろ調べてチャレンジしてみるのがいいかなと思います。
はい、
なんか個別に困ってることとか、
うん、
こうやったけどうまくいかないとか、そういうことがあって、うん、我々でねなんか話せそうなことがあれば、
うん、
相談に乗りますので、
うん、
ぜひあのお便りでもレターでも、あの直接話すライフコーチングでもいいので、うん、ぜひ教えていただければと思います。
はい、
はい、では浜横夫婦のゆるキャリ暮らし、今回の放送は以上です。各種ポッドキャスト、スタンド FM で毎週火曜日と金曜日に配信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。またお便りはプロフィール欄から送っていただけます。気軽にメッセージお待ちしております。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。